なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第259回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オフ会です。
オフ会です。
オフ会をやるのです。
オフ会をやるのです。
オフ会をやりたいのです。
オフ会をやりたいのです。
ですね、
はい、
12月の、
はい、12月の
9日、この番組そんなことないっしょの、オフ会を、はい、やらせていただきます。
はい、やらせていただきます。
で、先週の配信で、告知を正式にさせていただいて、
はい、はい、しました。
募集をかけました。
はい、
で今これ収録している段階で、
はい、
定員26名のところ、
はい、
今現在25名の皆様が、
おお、すごい、あと1名ラスト
表明してくれまして、
ありがたい。
もしかしたらあと1名なんで、枠があと1名なんで、はい、この配信がされた時にはもう、ね、埋まっちゃってる可能性あるかもしれませんけど。
そうですね、
はい、もうありがたいね。
はい、嬉しい。
ね、でね、そんな中でもいろいろ質問が来てたんですよ。
は
い、
あ、そうなんです ね。
応募はどこからしていいか分かんないとかね。うん、
あ、分からなかった、ごめんなさい。
ね、いうようなのがあったりして、
はい、
ちょっといくつかちょっとご説明したいんですけど、まず応募のフォームはどこにあるのっていう、参加はどこで表明したらいいのっていう話なんですけども。はい、これはまずそんないプロジェクトのホームページに行ってください。
はい、そんなことないっしょのホームページに行きます。
そんなことないっしょのホームページというよりはそんないプロジェクトのホームページに来てほしい、まず。
あ、 SONMIM
大丈夫、
言えない、
あ、畑さん大丈夫。
SONMAI.com ですね。
そうですね、
COM。
なんで COM だけ一回はしょった。SONNAICOM、ね、はい、入力してもらうか、はい、もしくは、Google か何かでそんないプロジェクトって検索してもらうと、そんないプロジェクトのホームページが出てきますんでね。
はい、出てきます。
まずホームページに行っていただきますと、はい、そんなことないっしょのアイコンが出てきます。
はい、
いろんな番組のアイコンがずらずらって並んでるところの、はい、一番左上にね、そんなことないっしょって書いてあるアイコンがあります。それをクリックしてもらいます。
はい、
そしたら、まあ、なんですか、配信している記事が第何回第何回っていうのはずらずらって出てきますんで、
はい、
その中の、はい、要は先週分の配信ですね、
258回、
はい、これを、まあ、クリックしてもらうとその記事の中に応募フォームがあります。
うん、もう開いたらすぐ分かると思う。
開いたらすぐ分かります。
はい、
はい、で、もしね、定員いっぱいになっちゃったって時には、はい、その応募フォームはもう消しちゃいますんで。
あ、消しちゃうんですね。は
い、消しちゃっても、定員になりました、ありがとうございますかなんかのメッセージを代わりに書いておくようにします。
はい、ああ、わかりやすくていいですね。
はい、まだね、参加を考えている方は、ね、
はい、あと1名いきますので、
はい、よかったら。
はい。あ、今のところあと1名いきますので。
あんま言っちゃうと、ほら、これ最後1名がみんな、あ、どうせ無理だと思ってさ、
うん、
来なかった
時に、遠慮の塊的な、
そうで、最後なんか1名埋まんなかったっていうのはちょっと悲しいのもあるから、まあまあ、
そうですね、
来たいなと思ってる人はぜひ覗いてみてください。
はい、
はい、よろしくお願いします。で、今現在もう、うん、申し込んだよって、参加を申し込んだよっていう方25名の方、
はい、
聞いてくれてると思うんですけど、当然ね。
そうですね、はい。
聞いてなかったら、もう、どういうことってなるでしょ？
ちょっとびっくりしますよ、ね。
オフ会に来ようとしてるのに、
うん、
聞いてないの？って話になるから、ね。聞いてくれてると思いますんで、25名の皆様は、もう参加決まってますからね、皆さんね。
はい、決まってますよ。
当日、お金を握りしめて、ご案内している、はい、場所に、
はい、
ご案内している時間に来ていただければ。
はい、現地集合です。
はい、で、またもう少し近くなったら、もう一度皆さんにメールでお送りしますんでね。はい、改めてここですよって、ね、この時間ですよって案内一応しますんで。
はい。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
楽しみにしております。
はい、してます。
あのね、みんなすごいですよ、うん、あの北海道から来る方もいれば大阪から来る方もいればね、うん、
お
もうね、僕とほぼほぼ同じところから参加の人もいます。
木更津、木更津、
木更津を何売る覚えなの大丈夫
ね、今ちょっとド忘れしただけです、
ね、いうことでございまして、オフ会楽しみにしておりますので、
はい、
12月9日、
ね、楽しみましょう、
ね、楽しみましょうということで、オフ会の話はここまでです。
はい、
はい、で、もう一つお話ししなきゃいけないのがね、
はい、
カレンダープレゼントの話ですよ。
あ、はい、
カレンダープレゼントは、今月いっぱいまで応募、はい、受け付けてますね。でね、今、
はい、
11月の17日、今現在、
はい、半分過ぎた感じですね。
あのね、100名様にプレゼントなんですよ。卓上カレンダーを100名様にプレゼントなんですね、
はい、
今現在ね、これ数字言っちゃおうかな、うん、今週は。
あ、いいんですか。
あのびっくりびっくりですよ、
うんうん、
100名様にプレゼントなのに今現在応募が、
うん、
400通を超えております。
おー、倍どころか。
ありがたいお話でございますよ。
すごい、
ね、だからこれでまだ17日でしょ、
うん、
今までね、
うん、
これが 30日までか、
はい、
11月は何日まであるんだ。
30です。
30までですね、はい、30日までありますから、まだね、うん、半月ぐらいあり
ます
から
、まだまだ応募できる。
これは何名来るんだ
ね、どこまで伸びますかね、うん、
まあ、あとはね、最後抽選しますんでね
抽選も大変
まだ応募してない方はね、ぜひあのカレンダープレゼント応募していただければなと、うん、
ぜひぜひ、可能性は皆さんにありますので。
なかなかいいカレンダーだよ、これ今回作ったの
ね、
あの、
うん、
B6 サイズか、はがきサイズのやつで、
うん、
卓上カレンダーでね、
うん、
なんとね、1月から12月までのカレンダーが見れる。
うんうん、普通そうですよね
で、あの、そんなプロジェクトのメンバーの酒井さんが描いてくれたメンバーのイラストをあちこちに散りばめつつ、
そうそう、散りばめてます、ね、
そんなことないっしょはいつ配信されるのかとか全部カレンダーに書いてありますね。
はい、ね、一目瞭然、
ね、2018年1月1月2日はそんなことないし配信お休みです。
はい、お休みです、はい、
その次の週ね、1月9日、
はい、
配信お休みです。
休みです
さあ、その次の週ですね、1月16日、
はいはい、
配信があるかどうかは皆さん、はい、カレンダーを手にすればわかる。
あー、手に入らない人はわからないっていう、
ね、ずっと休みっていうパターンもあるかもしれないですけどね。お、来年は配信しないぜ。
はい、
はい、いうことでございまして、カレンダープレゼントの方はそんなプロジェクトのホームページを開いてもらうと、右の方にね、
はい、
アイコンじゃねえ、リンクがあります、ね、
はい、
はい、そこから応募フォーム、はい、よかったら応募してもらえればなと思います。
ぜひぜひ。
はい、いうことでございまして、オープニングね、何通かメールをご紹介しようと思っていたんですが、
はい、
はい、ちょっと長くなっちゃったので、
あら、
後で紹介します。
後で、
はい、
はい、
いうことで、今週もすごいいっぱいお便りいただいてますんでは
い、メールラッシュですね。
もうびっくりですよ。もうね、みんなちゃんとやればできる子だよ、うちのリスナーさんは
ね、
ね、今まで、あ、ちゃんとやってなかっただけ、ね、
うんうん、
やればできる子たちをね、じゃあ、そうそうそう、畑中さんの方からお名前紹介してください。
はい、ご紹介します。今週メールを送ってくださったのは、天然魔法少女さん、たけしんさん、メガチャウダーさん、レコードいじりさん、しがないけどプログラマーエイジさん、アメデオさん、ソニカルさん、名誉ホワイトさん、札幌マーシーさん、アマかけるハルさん、マグロさん、テルテルさん、ママウサギさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
こんにちは、 そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは沖縄出身の点描画家大城清太さんの紹介をしています。作品の軸がしっかりしていて私の好きな作家さんの一人です。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上ゆうなでした。
はい、ではですね、
はい、
お話の方をしていこうではないですか。
はい、行きましょう。
ね、今週その前にオフ会の話をねちょっともう一度ちょっとしたいんですけど。
はい、何でしょう。
オフ会ね、畑中さんあれですよ、今回ね、
うん、
意外と女性の参加者いますよ。
あ、やった
ー。ちょっとね、
うん、
ありがもうね、我々のオフ会、去年でやったオフ会もそうなんだけど、
うん、
意外と女性の参加率って高いん
ですよね。うんうん、
ですよね。素敵にね。もう何だったらさ、うん、このポッドキャストのオフ会なんてさ、女性ゼロでもおかしくないじゃん。
う
ん、
ねえ。だけど聞いてる人少なそう。
ね、我々は、ちゃんと女性も来てくれるっていうところがね、ね、
うんうん、
自慢。
いい。
はい。ということで、うん、よかったね、畑中さん、よかったね、一人ぼっちじゃないよ、
よかったよかった、
はい、ということで、
はい、
改めて今週、じゃあちょっと早速メールの紹介していいですか。
はい、ご紹介しましょう。
何がいいですかね。あ、じゃあね、もうね、
うん、
まずこれをご紹介して、メールはもうこういうメールがいいよっていうね、
モデルメールですか。
もうね、完璧。
完璧。
ね、ちょっとね、普段は皆さん紹介するときは、ちょっと長かったりさ、いろいろ番組で紹介するのはどうかなっていうようなところは、ちょっと端折らせてもらってね。
そうですね。
紹介してもさせてもらうことが多いんですけど、
はい。
これは端折らずに、
うん。
全部ご紹介してもいいかなって思う。
どの方かしら、はい。
てるてるさんの。
てるてるさん。
メールをご紹介してもらってもよろしいでしょうか。
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんにちは。毎週楽しいお話ありがとうございます。散歩しながら聞いてるとつい吹き出してしまうことも多くて、竹内さんの娘さんがハマっているという学校では教えてくれないシリーズは小学生には大人気の本で、私も何冊か買って読みました。本当に面白くて役に立つので小学生にはおすすめですよ。とはいえ私にとってはそんないプロジェクトのポッドキャストの方が楽しいです。寒くなってきましたが風邪をひいたりしないで、これからも楽しい番組を続けてくださいね、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう完璧です。
完璧です、はい、全部読みました。
はしょるところがありません。
はい
長さもちょうどいい、
うん、
読みやすい、
うん、
で、なんだかんだ言ってちゃんと我々の番組を褒めてくれてる。
まあ素敵
素晴らしいと思います。
はい、
はい、だからといってね、他のメールがじゃあ素晴らしくないのかいって言ったら、そんなことはないんですよ、う
ん、そんなことはない
ね。
うん、ないです。
ご紹介していきましょう、どんどんね。
はい、
じゃあ、もうこの方も全文はしょらずにご紹介しちゃいましょうかね。
はい、
アメデオさんからのお便り。
アメデオさん、はい、ご紹介いたします。竹内さん、畑中さん、こんにちは。いつも中勤
それはちょっと後でちゃんと話そう。はい、
何、はい、いつも通勤中にニヤニヤしながら聞いています。これからももっとニヤニヤさせてください、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、文章の長さがちょうどいい
ちょうどいい産業、
ちょっとね、お手軽、
うん、
ね、こういうのもありがたいですよ ね、 ちょっと
ね、そうそう、読みやすいのに間違っちゃ う、 ってい
う、ね、間違えちゃうね、
ごめんなさい、
ね、いつも駐車禁止の感じになってたな、うん、中勤中って言ったら
ね
今ね、多分ね、読まれたからだいぶニヤニヤして聞いてると思います。
あ、ですね、
いや、 ありがたいよね。
やばいやばい。
どんどんニヤニヤしてもらいましょうね。うん、
ね、
じゃあもう一つご紹介しようと思ったけどやめた。う
ん、やめるんですね。はい、
あとね、今週、はい、じゃあちょっとお話ししたいことをしていきますよ。
うんうんうん、はい、どうぞ。
ね、事件が起きまして。
うん、え、事件ですか？
あのね、この番組
会議室でですか？
会議室では起きてないです。ね、どこで事件が起きたんだあれね、ベッドの中。うん、
え、何の中？
ベッド。
ベッド？
布団の中。
はい。ね、何が起こるんだろう。
夜中の1時ぐらい。
はい。
ちょっと目が覚めたんですよ。
はい。
ね、目が覚めて、
はい。
ちょっと寝れないからちょっとスマホ見始めた。
はいはい。
そしたら、まあ、ちょっと LINE チェックしたりしてさ。
はい。
Twitter チェックしたりして。
うんうん、
であ、LINE アットってこの番組でほら僕が、はい、リスナーの皆さんとつながりたいんだっつって僕の LINE アットのアカウントを公開してて、
はい、
で皆さんが僕のこのアカウント登録してくれて今ね、
うん、
最初いくつだ、270だから280人ぐら
い
登録してくれてるんですよ、
はい、あ、そんないたんですね。
うん、で、まあ、それもちょっとチェックしようかなと思って、うん、LINE アットのアプリをポチってやったら、
うん、
なんかね、他の端末から、
はい、
アクセスがあったため、
うん、
このスマホからデータ消しますよみたいな感じのメッセージがね、LINE のさ、クマさんのキャラクターがすげえ悲しんでる感じの絵が出てきてさ、
はいはいはいはい、
ちょっと待てよと、
ブラウンでしたっけ、
そうそう、知らないんだけど名前はね、で、はい、でさ、やばいよと思って一回ちょっと待て、これは一回閉じようと、
うんうん、
閉じよう、見なかったことにしよう、
見なかったことに
ね、閉じて、はい、で一回スマホ立ち上げて、
あ、一回電源落として立ち上げた、そ
うそう、立ち上げ直して、
はい、
でもう一回起動してみたのね、LINE アットのアプリをね、うん、
はい、
そしたらね、もうね、うん、ログイン画面になるよ。
え、やばくないですか、もうデータ消えたっぽくないですか、
もうスマホからはデータ消えてるんで、多分ね、その時点で、ログインさえできれば入れる、
はい、あー、そっかそっか、
そうそう、ね、ID とパスワードがわからない、
おっと大ピンチ
で、なんだかんだいろいろね、夜中の1時でしょ、うん、それが起きたのが。
うん。でも、眠れないとか言ってて、目冴えちゃったんじゃないですか。
布団から飛び起きて、
うん、
部屋行って、いろいろ調べながらいろいろやって、
うん、
最終的には、結論としてはわからないという。
あら。
ので、はい、LINE アット、
うん、
終了です。
おお、こんな終了の仕方が。
もうね、本当にごめんなさい。約280名の僕の LINE アットのアカウントを登録してくれてた皆さん、うん、申し訳ございません。今すぐ僕のアカウントをブロックしてください。
あ、ブロックしていいんですか？
ブロックしちゃってください。もうその LINE アットのアカウントね。
うん。
そんなに竹内。
はいはい。
ブロックしちゃってください。もう僕、見ることもできないし発信することもできないので、もうね、や、うん、2、3時間やってたらもう3時半ぐらいまでやってたもん。
ああ、
諦めて寝たんだけど、
うん、
う、結論としてはもうどうにもならないっていう、
なんかそれ例えば今度オフ会やるじゃないですか、そこにあって、LINE アットに一緒にやってる人がいて、うん、その人の方からなんかこうデータもらって入るみたいなこと
は無理無理無理無理、
うん、
でそんなことできちゃったらだって簡単に乗っ取りができちゃうじゃん。
ああ、そっか、うん、
だもう無理な、もう無理無理なの、もう無理、いろいろ調べたんだ、うん、無理なんだ、もうないんだ、
そうですか、
あれはないんだ、もう僕に本当にごめんなさいっていう感じで、
うん、
本当に申し訳ございません、でちょっとね、
うん、
今考えてるのが、まあもともとね、LINE、うん、アットを始めるときに、
うん、
僕毎回このポッドキャストの記事の方には、 LINE アットのアカウントを一応書かせてもらって、はい、ID 書かせてもらっておいて、
はい、
ただこれはお試しでやってるからいつ辞めるか分かりませんよっていう正し書きも書いてあったの。
あ、そうなんですね、うん、
ただこんなことで終わるとは思ってなかったんだけど。
そうですよね。
で、
うん、
これね、 LINE アットをもう一回登録し直してやり直すっていう方法は一つあるんだわ。
そうですね。
リスナーの皆さんによかったらもう一回登録してね、うん、今度のアカウントこれだよっていうやり方は一つあるんだけど、
うん、
それをリスナーの皆さんが望んでいるの望んでいないのって話なんですよ。
ね、難しい。アンケート取ってみないと。
ということで、うん、その辺の意見をください。要望が多ければ、ちょっとまた新たにアカウントを取って、
はい。
再開したいと思いますんで。
皆さんのお便り次第です。
はい。怖いよ。だからもう、
うん、
ちゃんと LINE とか、怖いよ。
ねえ、ね。たまになんか、普通の LINE でもなんか、どっかのパソコンから、侵入っていうかログインしようとしましたみたいな入ってたりすると時ありますけどね。
あ、本当に？
うん、
怖いね。
ね
え、ね、気をつけた方がいい。
はい、すべが分かりませんが、
はい、まあ、登録してくれていた約280人の皆様、
うん、
本当に申し訳ございません
。うん、
私の管理の甘さが、ね、再ログインできなくなるというパスワードがさっぱりわかんない。
なんかいつもよく入れる番号とかじゃないんですか？
一通り試してみたね。
うーん、
なんせ夜中に2時間半ぐらいやってたからね。
ね、
申し訳ございません。いうことで、
はい、
謝罪が終わったところで、
はい、終わったところで、
さあ、もうこの話はしないわけにいかないっていうお話をしていきましょうかね。
うん、うん、うん、
ね、あ、 NHK、
はいはい、ましたね、
が、まあ、昔に比べるとだいぶ、スケールが小さくなっていっている、
うん、小さくなってんですか。
なんかさ、もうなんか昔ほどさ、
うん、
なんかすごい人が出なくなってきた。紅白
すごい人もいないんじゃないですか。
あ、今すごい人自体がいなくなっちゃったってこと？
うん、そうか、分かんないけど、
ね、ね、白と白と赤に分かれて、
はい、
戦いまくる、まあ、めんどくさいね。紅白歌合戦の話をしていきたいと思うんですけど出場歌手の皆さんが発表になったじゃないですか、
うんうん、はい、なりましたね。ね、
はい、見ました。
はい、さっき見ました。
一覧見ました。ほら、僕と畑中さんは、うん、まあ、年齢的にもちょっと離れてはいるので、
うん、
多分ね、この、今回の出場歌手の皆さんの一覧を見て、
うん、
印象って多分違うと思うんですよ。
ああ、そうですね。で、
僕のこの今回の出場歌手の一覧を見た印象としては、
はい、
一言なのね。
一言ですか。
つまんなそう。
ああ
、目玉がないにも程がある。
ああ、確かに。
なんかね、なんだろう、要は結局今さ、本当に大物と言われているような人って、
うん、
まあ、演歌の人たちは別として、
うん、
それ以外のジャンルの大物の方々はむしろ紅白に出ないことがステータスになりつつあったりするじゃん、イメージ的に。私はこんなの出なくてもいいのよ、うん、それでも全然問題ないのよ、みたいな、
うん、
ね、
なんかそういう風潮もありますね。
いい感じもあるじゃない、
うん、
なんかあとはもう出てくるのは大体ほとんど何ジャニーズ事務所と秋元さんところのさ、
うん、多いですからね。
AKB のグループだけでほとんど占めてるみたいなさ、
うん、うん、確かに。
だから面白くないなって正直思ったの。
うん、そこら辺が好きな人にとってはね。
そうそうそうそう。だもそれはだってさ、それこそだってジャニーズが好きな人は、
うん、
まあ、今年やるのか、多分やるんでしょう、カウントダウンコンサートみたいなのやるでしょ、
う やるでしょう、ね、毎年やってますね。
あれ行くわけじゃない、
うん、
あっち行っちゃってるからさ、 NHK 見てんのかなってちょっと思うけどね。
見てないですよねきっと ね。でも入れる人にも限りがありますからね。
そうそうそう、なるとさ、何 NHK はありがたがってジャニーズの人たちをさ、うん、今年何枠、1,2,3,4 もうね、どれがジャニーズかすらよく分かってない最近。
関ジャニ、セクシーゾーン、うん、
トキオ、嵐でしょ、
平成ジャンプ、あ、そうだ、嵐一番上にいましたね。
5枠だって、も
すごい
多いよ。
3分の1ぐらい出てます
ね。え、
もうちょっと少ないか。
いらない、そんなにいらないよ。いらないとは言わないけど、そんなにいらないよ。
減らします。
で、これはちょっと、これ今回のこのね、うん、出場歌手を見た感じだと、
うん、
田中さん的にはどうなの？ワクワクするのこれ？
いやあ、私あんまり興味ないので、
もうそもそも
見たい人もいないかな。
全く興味ない。
見ないですねきっとね。
見ない。
うん。ついてるかもしれないけどテレビが。
なんとなく、でさ、ほら、誰これって人も多いじゃん結構。
あ、多いですね。
意外とそれが良かったですね。あの、誰これっていう人が出てきて、紅白きっかけで次の年の頭から売れ始めるみたいなパターンもあるんだろうけど。
あるある。え、でもあれじゃないですか。今年売れてないと出れないんじゃないんですか。
いや、でもね、これね、うん、あの、うん、選考方法っていうのがまた NHK が書いててさ、
うん、
ね、今年の活躍と、
うん、
とか、あと何だっけな、では、どれぐらい世間に支持されてるかとか、
うん、
あとは番組の企画とか演出に合ってるかどうかっていうところが、ね、選考のあれなんだって。ってなると、この3つ挙げられちゃうと誰でもありじゃん。
ああ、
全く知らない人出しちゃっても、
うん、
これはあの番組の企画上必要なんですって言われ終わりじゃん、うん、
あ、そっか、う
ん、何でもありなんだよ。なんかいろいろ公平にね、みんなの意見を踏まえて決めましたよみたいな感じで書いてあるけどさ、
うん、
適当なんだよ。だってさ、俺だ、本当にごめんね、おじさん的になっちゃうかもしれない。シシャモって誰？
シシャモってなんか女の子のバンドなんですよ。あ、なんか CM ソングで歌ってましたよ。何って言われたら答えられないけど、
なんかちょっと常に生臭い感じの人たち。
なんか携帯の CM に出てたと思います。
携帯の CM、携帯の CM は僕の中ではもう広末涼子で止まってんだけど。
毎回言いますよね。
あれポケットベルか、あれ。広末涼子、そうか、あと誰？松たか子は今出てきて何歌うの？
ね、そうですよね。あれかな、なんかドラマで歌ってたじゃないですか。
それ歌うの？でも今でも一応あれなんじゃないの？
ソロで？
アナと雪の女王的なもの。
ああ。
みんな期待してるんじゃない？
今やりますか？
だって一番旬の時はあれでしょ、なんかあの、うん、妊娠してて。
あ、そうなんですか、うん、あ、知らなかった。
それで出なかったでしょ。
へ、
一応それを理由にね。
うーん、
だったと思うんだけど、
代わりになんかもう一人の人が出たと。誰でしたっけ？
もう代わりじゃないから、あの人が。なんだっけ、もう名前も出てこない、あのあれでしょ、すっげえあのあれだよね、
うん、
そうそうそうそう、分かってる、あれね、ね、あの人ね、あの歌がうまい人ね。
松たか子は本人で、ね、エルサ本人で、もう一人の人は歌うメインの人。
もうダメだな。ね、あとはあと僕のあれだな、ね、エレファントカシマシのあの歌歌ってる人いるじゃん。
うんうんうん、
あの人なんかやらかさないかなってちょっと思ってんだよね。
ああ、やらかしそうで やらなさそう。
あの人意外といろんなところでさ、
うん、
急にさ
やってます、
急にプッツンつって怒り始めたりさ、生放送で、
うんうん、
ちょっとなんかあの独特な自分を持ってる人、うん、
持ってる持ってる、
なんかやらかしてくんないかな。
じゃあちょっと楽しみがありますね。
ね、ちょっとでも、
うん、
ね、どうなんだろう、なんか何とも言えねえな。今年は、
しみなくていいんだな。うん、三浦大知さん初の人いるじゃないですか。
はい、
これってあのダンスが踊れて歌が歌える。
そうそう、あのほらめっちゃイケに、
そうそうそう、
出てた
ですよね。
ので僕は
岡村さん来ないですかね。
来ないね。
来ないか。
来ないでしょ。
ですよね。うん、番組違うしね。
番組違うし、来ないでしょ。
来ないか。
うん、あ、もともとフォルダーの人でしょ。
ですよね。ね、
うん、
前可愛かったですよね。ね、
あの、
大人になりました。
すげえ甲高い声で歌ってた子でしょ。
うん、そうそう。なんだっけ、ジャクソン5とかカバーしてたんですよね。
なんかパラシューターとかね。
ああ、
覚えてる。
思い出せないけど知ってる。
あとね、僕ね、これ毎回思うけど、
うんうん、
もうね、紅白に福山さんはいらない。
え、正春ですか。
そう。
わしゃ。
どうせあれでしょ、中継でしょ。
あ、そうなんです。
どうせ毎年中継、あの、やってんだよ。自分でコンサートやってんだもん。この時間、紅白の時間で、
そうなんだ。
その会場から中継を毎年するんだよ。しなくていいよ、来いよって話でしょ。来るやつだけ呼び合い、でもこいついらないから、その枠にじゃあ和田アキ子はめてやれよって話だよ。
白組でですか。
白組、あ、俺でも和田アキ子って白組で出たことあるんで、知ってた。
え、嘘、知らない知らない。
なんかあの男のなんかのグループと一緒に歌っただけなんだけどね。その時は白組として出た1回だけね。
ね、
だけどね、あの僕ね、うん、あれですよ、あのこの番組でも何度か、ね、お話ししたことありますけど、僕紅白出場歌手と、
うん、
結構あの仲いいんです。
え、どういうこと。
ええ
、
あのね、紅白にね何回出たかな、すごいいっぱい出てますよ。確か7回、紅白7回出場してる歌手の人と僕何
回も。今回も出てます。
今回はちょっとね入ってないね。
最近いつ出ました。
うんとね、最近いつだろうね。
7回、
1970何年かな。
1970何年ってだいぶ前じゃないですか。
何が
え、
ん、
1977年ってだいぶ前じゃないですか。
だいぶ前ですよ。
うん、うん、誰ですか。
ね、紅白歌合戦第10回とかで。
え、と仲がいいんですか。
もうね、あの第10回にあのもう第10回で4回出場してますよ、これ今見ると、ね。すごいよね、何回まで
出てる。でも、うん、7回ぐらいしか出てないんですか、今までに。
うん、そうそうそう。有名ですよ、有名な人。
ヒントヒント。
何回まで出てるのか、ちょっと調べるとね、あれですよ。第14回にも出る、あ、第14回も出てないのかな。
え、大御所ですか。
大御所も大御所ですよ。だってもう第十何回の時からずっと出てるわけだから、うん、それは大御所です。何言ってるんですか。
うん、
もうほんとね、
うん、
うんとね、あのね、第11回の時には、うん、5回目の出場でね、歌った歌がね、
うん、
あの有名なカリーナっていう、
カリーナ
歌ってる。
え、カリーナがわからない。
あのね、あの畑照夫さんっていう、
畑 畑てるおさん、
知らないんですか。
はい、知りません。
畑てるおさんを、
たまさのりならなんかいたような気がする。
なんかあのね、うん、これですよ、あの畑てるおさんってね、
うん、
あの僕昔パソコンショップにね勤めてた時に、
うん、
あの急にそのなんだっけな、ね、一太郎、
はいはい、
一太郎を買いに来た、もう結構年配の、もう当時でもすでに年配だったんだけど、
うん、
年配の人がね、
はい、
来て、で一太郎あるって言われて、あ、ありますって案内して、
うん、
僕が案内して売ったの、
うんうんうん、
したらもう手を出してくるの向こうがね、
はい、
で畑てるおだよとか言いながら、
ただでくれって
違うよ。握手で、僕知らない、畑てるおを知らないから、
うん、
でたまたまパートでちょっとやっぱり年齢ちょっといってるおばちゃんがいてさ、
うんうんうん、
でその人に聞いたら畑てるおを知ってるって。
へ、
なんかジャズシンガーなんだって。
ああ、
今でもまだ、まああれなのかな、現役でなんかやってると思うんだけど。
へ、
でその畑てるおさんとそれ、まあそれで仲良くなって、うん、パソコン式百何十万のセット売ってさ、木更津にさ別荘みたいな別宅があって、
あ、へ、
そこに納品しに行ったりしてさ、
うん、
でやってたよ。だ、畑てるおさんは僕知り合い。
へえ。
さ、みんな、お父さんお母さんに聞いてみよう。
畑てるおさん。
畑てるおさん知ってるかもしれないよ。
じゃあ、年末帰った時にでも。
はい、聞いてみてください。
はい、
田中さんのお父さんお母さんは知らないかな。1960何年とかだからね、紅白。
1960何年、
第10回がね、紅白1959年で、僕生まれてないもんね。
お
ー、畑てるおさんね。あとはあのあれですよ、紅白に関してちょっとね、あともう一つお話ししなきゃいけないのが、
うん、
今年は残念ながらね、あの、うん、イカオヤジは落選ってことで入ってませんでしたね。
選考に入ったのかな。
うん、多分ね、だいぶ悩んだと思うよ。
うん。
NHK はね、もうほら NHK はすごいから。
うん。
もうあのいろんなところにアンテナ張ってるから。
そっか。
うん。だからもうちゃんとあの毎週ポッドキャスト、そんなことないしょでイカオヤジが流れてるっていうのも多分知ってるよ。
知ってるんだ。
もうすごいでっかいアンテナ持ってるんだからNHK は。ね。
そう。うん。
当然知ってます。だけど一回親父はちょっと違うだろうと、
うん、
いうことなんだろうね。来年に
期待、ね、に合わなかった。
そう、企画に合わなかったんだろうね。ね、いうことでね、また来年もね、1年間一回親父流していけばね、また来年はちょっと出場あるかな。
ね、新しいタコ親父とか作ってもいいんじゃないですか。
タコ親父は余計無理だと思う。もうね、リスナーの皆さん、毎週聞いてくれてるリスナーの皆さんね、なんとなく気づいてると思います。
うん、
もう今週これ以上話すことがないです。なのでね、
まだ気づいてません
よ。いや、もう気づいてる。あ、なんか紅白の話で、なんか、すげえ間を空けながらゆっくりくだらね、どうでもいい話してんなっていうね。いつもだったらもうちょっとテンポよく喋ってない？あなたたちみたいな感じで多分聞いてくれてると思いますよ。
うん、
ね、ということでね、ここでちょっと畑中さんから面白いお話を聞きたいと思います。
あ、別に面白くないんですけど、ちょっとお昼革命が起こりました。
お昼革命？何？お昼が、うん、今までは12時から1時だったのが、
いや、違います。昼ご飯革命が起こりました。
どうしたの？どうしたの？聞こう、聞こう。
なんか、いつもお昼ご飯どうしようかなって悩むんですね。
うん、
で、まあ、週に、お弁当作るときもあれば、コンビニで買うときもあれば、お弁当屋さんで買うときもあれば、みたいな、そんな感じなんですけど、うん、なんか、なんだろう、こう、買って、持ってくるっていう、なんだろうな、 システムというか、うん、その、うん、規制概念を超えて会社でなんか作ってみるのはどうだろうかと思って。
おお、すごい、周りの社員から白い目で見られるタイプの人だ
多分そう
で
それで、まあ、お弁当じゃないけどご飯冷凍したやつを持って、うん、でお味噌汁と、うん、お味噌汁の具でなんかこうなんかわかめとかのなんかあるじゃないですか、うん、乾燥したやつが、うん、ああいうなんかいろいろ詰まったやつを買って、うん、置いといて、うん、でお昼にお昼の時間になったらマグカップの中にその味噌溶いて、うんうん、乾燥わかめとか入れて、うん、
なんだい
聞こう。味噌汁セットを作って、うん、でご飯とあとなんかもう一品作ってみたいな感じ、うん、こうお弁当を持っていくのが重くて嫌、うん、だったので、
会社にいろいろ置いとこうと。
そうそうそう、
置いといて
買いに行ってもなんか選ぶのもなんかこう別に食べたいのないしみたいな感じになっちゃってたから、なんかそのなんかこうどうしようっていうのを省く。
そういうことね。あの、はい、決してその何会社で作ってあの温かい、うん、あの何 手作りのというかあの作りたてのものを美味しく食べたいとかってい いう部分よりも、
うん、
買いくのめんどくせえし持ってくのも重いしっていうのがメインなのね。
そうそうそうそう、
道理でね、道理でね、作ってるものがねほぼインスタントだなって思う。
そうそうそうそう、
で乾燥わかめとあれでしょ、どうせだし入りの味噌でしょ。
そうそう、だし入りの味噌汁で、うん、でたまになんかその具をなんかこう変える、
うん、
変えて、まあ、例えばなんだろう、ちょっとあのに煮込んで野菜を
煮込む
ペット持っていくとか
煮込むスペースがあるのね会社にね。
あ、ないないない
ないないの、ないの、どうすんの
それは前日の夜にあの食べたっていうか食べるご飯と一緒に作るみたいな、う
ん、じゃあそれを何会社に持ってくんでしょ。
そうそうそう
そう、一緒じゃん
一緒じゃない、
確定起きてない。
今までそのあったかい味噌汁が飲めなかったから、
うん、
飲めるようになってなんか昔のあの人みたいな感じに、なんかこうご飯と味噌汁とあともう一品みたいな感じ。
いやもっとさ、もっとさ、ね、ご飯は会社でちゃんとお米といで、うん、炊くところから始めてますとか、うん、ね、お味噌汁もそこでぐだほあの何豆腐とかさ、
うん、ね、あ、豆腐もやろうと思ってんですよね。
持ってってその場でちょっと鍋で作ってますとかではなくて、あの、うん、ご飯は冷凍で、
うん、
お味噌汁は乾燥したやつとあのだし入りの味噌でお湯で溶くだけ溶くだけみたいな感じでしょ。
でも味噌汁の具は変わりますよ。
変わるのね。
うん、変わるの。
あのね、知ってる、コンビニでね、いろんなあのカップに入ったねお味噌汁って売ってるんだよ、
うん、だって高いじゃないですかあれだって100円とかで買えないですよ。
まあ、いい、美味しいやつはね、ピンキリでいろいろあるけどね、いいやつはちょっとするよ、ね。
ああ、そっかそっか。
うん。
100円で8個入りとかありますもんね。
すごいな。それやってんだ。
ん？
やってるんだ、毎日。
そう、今週やり始めました。
で、周りの反応は？
なんか見てる人2人ぐらいしかいないんで。
2人の、じゃあその2人の反応
は？別に。
この人なんか変なことをやり始めているっていう感じではないんだ。
いや、多分なんかあんまり気に留められてないと思う。
あ、そう。あれでは、あの今ね、あの魔法瓶的なやつでね、いいのがあるよ。お味噌汁もあったかい。
重いの？重い。
そうなんだ。
あ、重いからお弁当持ち歩くの本当嫌なんですよね。
じゃあ、あれは？そう、ほら、カバンとかに入れて持ってくから重いく感じるんだよ、
うん、
だ朝お弁当作るでしょ、
はい、
それ一回食っちゃうんだ朝
で早弁じゃないですか。
何がで会社行くってど、
うん、じゃあお昼何食べるんですか。
だからもう入ってるからお昼は。
その間に消化するじゃないですか。
まあ、そうだけどさ、それはそれはそんなの分かって言ってるけどさ そういうことでも言わなければ今週は時間が埋まらないのよ、う
ん、あとなんか漬物を始めようかなとかも思ってて、
会社で、
会社でかどうかは分かんないですけど、まあ、家で作って、うん、持っていくか、いや
家でぬか漬けとかやるんだったら俺すげえなって思うよ。
いやいや、ぬか漬けはなんか臭そうだし、めんどくさいので浅漬け的な。
今すげえ女子力が上がったなって感じしたのに相性どうせ浅漬けで、なんかあの浅漬けの素とかって相性ガッてビニール入れてもみもみっつってどうぞでしょ
あ、違う違う、あのなんか漬けるためのガラスのなんかあるんですよ、うん、なんか押し蓋みたいな感じになってる、うん、漬物作る用の器があるんですね、うん、それを使いたいがためにつけたいみたいな
そうなんだ、
そう、うん、でなんかつけたやつを、まあ、会社に置いといたらもうなんか1週間困らなくていいじゃないですか。
まあ、うん、そうね
でなんかあのよく作り置きとかしてる人いるじゃないですか、
会社で、
違う家で、あの、うん、そう、なんかすぐ食べれるようにとかって、うんうん、なんかその食べないのに作るっていうのがなんかちょっとこう抵抗があって、
そりゃそうだ、
うん、だからなんか、うん、なんだろう、作り置きとかなんか冷凍はご飯ぐらいしかやらない的な、
なんかもうちょっと、じゃあ分かった、今度またもうちょっと革命が起きたらもう一回教えて、うん、
わかりました、はい、もっと革命起きるかな、戻るぐらいじゃないですか。
いや、もう革命起こしてください。もうもっと画期的な感じでね、
うん、
もう会社でサンマでも焼いて七輪持ってって、じゃあ僕お話しします。
はい、
ね、先週ちょっとエンディングで、
うん、
携帯買ったんだって話したと思うんですよ。
ああ、してましたね。
何を買ったのっていう話で終わってるので、うんうん、買ったもののご紹介をします。う
ん、あ、するんですね。
はい、僕、携帯電話を買いました。
はい。
うんうん、商品名が、
うん、
ニッチフォン S っていう。
ニッチフォン S。
ニッチフォン S。
ニッチフォン S。
これ、すごい、あのね、まあ、SIM フリーの携帯電話なんですけど、
うん
うん
うん、
本当に携帯電話、あの通話と SMS しかできない。
SMS なんかその辺よくわかんないんですよね。
ショートメール、そう、
SMS
それしかできない、
はい。
で、
電話番号のやつ、
電話
番号で送れるやつですか。
そうそう、電話番号で送れるやつがショートメール、
はいはいはい、
で、もうそれだけなの。
うん、
もうあと何もできない。もう、あの、カメラがついてるわけでもなく。
うんうん。いらない、ね、いらない。
もう何もできない。
うん。
電話だけしかできない。
電話とメールと。
そう。その代わり、
うん。
すっごいちっちゃい。
うん。
そしてすっごい軽い。
おー。
あのね、見た目が完全にね、
うん。
電卓。
電卓。
しかもちっちゃい名刺サイズの電卓。う
ん、名刺サイズか。耳当てた時になんか声入るかな。
大丈夫、今のマイクはね、あの集音力がすごいからちゃん大丈夫。あのね、重さがねすごいよ、 38g、でね、大きさが高さ90cm、 違う、 90cm でけえよ、
ふんとか言っちゃった。
高さ 90mm ね、
50mm、
幅50、
幅50、
厚みが 6.5、
うん、
6.5 だ、本当にカードサイズ。
6mm
違う、
6mm 1cm もない。
これね、どういった趣旨かっていうと、
うん、
2台目の携帯を持って歩きたい人よ、
うんうんうん、
だと思うんですよ。で、例えば、うん、うん、iPhone 持ってますと、
iPhone 持ってます。
で、iPhone を例えば手帳型のケースに入れてます。
手帳型、はい。
手帳型のところにさ、ちょっとカード入れる場所とかあるじゃない。
ありますね。
そこに入れちゃえって。もう一台携帯を。
そこに入っちゃう。
入っちゃう大きさ。
おお。
もしくはサラリーマンとかだったら、スーツ着てる人だったらもう胸ポケに入っちゃう。う
ん、あ、それだけ 持ち歩けば両方も持てるってことですね。そうだ、
これを例えば仕事用の携帯にしてもいいし、
うんうんうん、
でスマホとこれを2台持ちするのにはすごくいいでしょ、
うんうんうん、
でこれが SIM フリーなんだけど、
あ、 SIM フリー、
SIM フリーだよ。ドコモ SIM はね、ドコモの SIM とあと、うん、ソフトバンクはいけるのかな。
ってことは Y モバイルも大丈夫。
Y モバイルもいける。
え、私使えるかもしれない。
でね、これじゃあ金額じゃあいくらなの、うん、って話じゃん、
うんうんうん、
僕買った金額をね紹介するとね、
うん、
10,778円で買ったのね僕ね。
はい、
1万円約。
安い。
安いでしょ。
安い。
で僕買ったのは、
うん、
アスキーストアで買ったんだけど、
はい、
結構すぐ届いた。
へ
え。これね、あとはまあ、うん、機能が限定されてるから、
うん、
例えば連続通話時間3時間、
うん、
あと連続待ち受け時間が72時間。
72時間っていうことは24、40、
計算してる、計算してるよ、
90、
あの
2日ちょい、
え、3日かな、
あれ
3日じゃなかったっけ。だってほら、あのこの間あれだよ、あの 元スマップの3人が72時間テレビって3日間、
本当だ本当だ、3日だ、
ね、72時間テレビやってたでしょ、
はいはいはい、
3日間やってたでしょ生放送ね、
うん、
だから何も通話とか何もしなかったら72時間電池を持
って、3日しか持たないんだ、
うーわバッテリー自体も薄いからそんなにでかいのが入ってるわけではないから、
そっかそっか、
これは、要は、あれが使えないんですよ。au の SIM は使えないんですよ。まあ、ドコモの SIM をね、
うん、
選んときは間違いないかな。ドコモ系のやつをね。
へ
ぇー。MVN はね。で、あとは、一応ね、中身は一応、Android が入ってて、
うんうん、
Android の 4.2 が一応入ってるらしいのね。
はい、
だけどまあやれることはもう本当に、電話とショートメールと、
うん、
あとはあのね、一応音楽が聞けるのかな。
え、聞けるんですか、
うん、
おっと、
数曲入る、
数曲か、
メモリが小さいの、メモリが小さいから数曲しか入らない。 あとね、
めちゃめちゃ気に入ってる曲しか入れれないですね。
そうそうそう、あとね、あれができる、うん、録音ができる。
それいいですね、
うん、録音ができるみたいな、うん、
それね、
うん、
iPhone とか持ってたとして、うん、ケースつけてない人ない場合って、
うん、
なんかバラバラに持つことになるじゃないですか、うん、薄くてなくなっちゃったりしないかな、
うん、薄くてなくなったりしないと思うよ。
あ、しない、
うん、あのね、これをなくしちゃう人は、
うん、
他もっと小さいものどんどんなくしてると思うから、
うん、
気をつけて。
あ、
うん、なんだい、
うん、
あっつったら何か
SIM はちっちゃいですか。
SIM はね、ちなみにこれは対応してるのはナノ SIM、
ナノ SIM、
ナノ SIM 一番ちっちゃいやつ、
うんうん、あ、入る入る、
うん、
ちょっとここの方楽しみです、実物見たいです。
ので、すごくいいなって、うん、これをもう本当に衝動買い。でね、僕今これ考えてるのは、
うんうん、
自分でこれ使ってみて、
うん、
よかったらね、うん、サブ機として使ってもいいし、
うん、
でまあ、僕的にはまあいらないかなと思ったら、
うん、
これを小学生の娘に持たせるのもありかなと、
うん、おお、
ストラップの穴があるから、
うんうん、
軽いじゃない、
ね、
首から下げられる、
うんうんうんうん、
で安い、ね、SIM 入れといて、
うん、
で電話かけるのと受けるのだけ、あとショートメールできるだけでいいじゃない。
いいいい、
ね、
他の心配しなくていいですもんね。
他の心配しなくて済むから、
うん、
だからちょっと一緒にお出かけするときにちょっと首から下げさしておいてもいいかなって、うん、それぐらいちっちゃいから、
うんうん、
とも思ってる し、
へ
え、これはねちょっと面白いなと思って、
うん、シムフリーいいな、
シムフリーです。であとあの言い忘れたけど、そのさっきほら、うん、畑中さんがちっちゃすぎてね、うん、あの、うん、声とかちゃんと拾ってくれるのって、
はい、
いう部分に関してはこれ Bluetooth 対応になってるんで、
はあ、
だこれはもうカバンとか入れちゃって、
あ、
ポケット入れたままで Bluetooth でハンズフリーで使うっていうやり方の方が正解なのかもしれない。
なるほどね、
いいと思います。
なるほどね。
あとはね、あとはね、おまけ程度な感じの機能だと思うんだけど、
うん、
ね、これモバイルルーター的な使い方が実はできて、
お、
テザリングに対応してるんですよ。
はいはい、それもきっと嬉しい人多いですよね。
でボタン一つでテザリングのオンオフができて、
うん、
であのただねこれ 3G だけなのね、
うん、
3G しか対応してないってことは、あの、うん、今の LTE とか 4G みたいなスピードは出ない、
うんうん、
例えば iPad で Wi-Fi モデル持ってて、これを持って出歩いてて、
うん、
じゃあちょっと iPad でネットやりたいなと、周りに Wi-Fi ないなと思ったら、これをモバイルルーター側でテザリングして、
うん、
であの、ま、スピードは遅いですよ、 3G だから、昔の携帯のスピードだからね、
うん、
スピードは遅いけど、まあ、一応メールのやり取りとか、うん、LINE のやり取りとかだったら何の問題もないかな。
うーん、
ホームページ開くのにはちょっと時間かかるかもしれない今。
これでも SIM フリーの SIM の契約で、うん、あれですよね、 Wi-Fi の機能がついてないとできないんですよね。
え、どういうことだ、どういうことだ、
あら、
あ、SIM フリー、あの、その
SIM の契約によるよります、
契約によるかもね。あれってどういう仕組みなの、うん、よくわかんないね。あれでしょ、要はソフトバンクとか、例えばソフトバンクとかで、
うん、
あの、テザリングやるには月々いくらですよみたいな、
うんうん、
最初の何年間は無料ですけどねみたいな感じのやつでしょ、
うん、
うん、あれはどこで制御してるんだろうね、よくわかんない。
なんか 3Gだけでも、うん、なんかよくモバイル Wi-Fi の充電し忘れて電話が、電話じゃないな、 iPhone 使えない時があるんですね、通勤する時に、
うん、あのね、すごいね、畑中さんの場合使い方がすごく特殊すぎるからすげえね、リスナーさんにね説明がいっぱいして、なんで iPhone が使えなくなっちゃうの、それはね iPhone に SIM をね挿してない、 iPhone を持ち歩いてる説明をいろいろしなきゃいけない。
補足ありがとうございます。
普通 iPhone 持って歩いてるんで、まさか SIM 入ってない iPhone 持ち歩くって誰も思わないもんね。
ね、
だから畑中さんは iPhone 持って歩いてるけど SIM が刺さってないから、うん、Wi-Fi 専用 iPhone を持ち歩いてるから、うん、モバイルルーターがないと何の役にも立たないってことでしょ、うんうん、ね、
うん、
でその時にこれがあれば、
そういいなと思ったんですよ、思ったんですけど、うん、なんかもう一台携帯持ってるやつはで本当に電話しか使えない契約になってるから、これに差し替えることは可能だろうけど、テザリングは使えるのかなって、まあ、
使えない、使えないでしょうね。
ですよね、うん、
まあ、うん、あの畑中さんはモバイルルーターを忘れずに持ってってください。
はい、
はい
じゃあ私に必要なのはこのカード型のなんだっけ、充電器、モバイルバッテリーですね。
モバイルバッテリーを買ってください。
はい、
ね、いうことで、はい、ニッチフォン S って検索するとね、うん、あの出てくると思うんで、
うん、
色がね、白と黒があるんですよ。
また悩む、その2色。
僕は白を買った。
うん、
ね、
ね、
いうことでよかったら検索してみてみ、もう画像とか見たらびっくりするよこれ多分。
うん、
まあ安い、まあ安い、1万超えなんでね、安いって言っちゃうとあれかもしれないけど、
うん、まあ、iPhone に比べたら
全然、まあ、値段的にちょっとお試しで買ってもいいかなぐらいの値段だと思うんで、
うん、そうですね、
よかったら2台目の
2台目の
電話として持ちたいなって方は検討したらどうかなと思います。 はい、いうことでございまして、はい、エンディングに行きたいと思います。
はい、
大変だ。えい、あ。さあ、ひっちゃかめっちゃかでございます。
編集するんですか今日、珍しく。
編集はしませんよ。
あ、そうですか。
編集しません。このまんま流しますよ。何言ってるんですか。
あ、そうなんですね。
はい、だって、あの、愛情、もう働かさん、今、めちゃくちゃなこと言ってるのに気づいてる？
え、気づいてない。
だってさ、編集するんですかって言われた時点でもう編集できないじゃない。
そっか、うん。しまった。う
ん、まあ、その前に僕はひっちゃかめっちゃかって言ってるからもうアウトなんだけどね。
はい。
編集する気なんか。
アウト。
編集する気なんか。これっぽっちもございます。さあ、はい、お便り紹介しますよ。
はい、ご紹介いたします。
はい、レコードいじりさんからのお便りを、
はい、
ご紹介してください。
はい、ご紹介いたします。竹内さんと畑中さんの掛け合いにいつもニコニコしながら聞いています。畑中さんって素直で可愛いし、それでいてさりげなく知性をキラリンって光らせていますね。素敵です。これからもずっと続けていってくださいませ、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。レコードいじりさんですよね。
レコードいじりさんね。
うん、
まあまあ、
何ですか、
なんていうのかな、こう一番引っかかるのかね、
うん、
知性をキラリンって光らせてます。
うん、それ私も気になりました。光ってました。
いや、今のと今週はなかったね。
さりげなくですからね。
さりげなくね、だいぶさりげなかったの、うん、ただ、あの、素直で可愛いしってのは認めましょう。
お、
うん、田中さん素直ですよ。
素直ですね。
可愛いと思いますよ。
ありがとうございます。
ただね、
知性はないと。
いやいや、そんなことないですよ。いうことでね、多分今もね、レコードいじりさんね、いつもニコニコしながら聞いてますってことでね。
はい、
ニコニコしてくれ
てます、きっと。
相当ニコニコしてるんじゃないですかね、今ね。
うん、
ありがたい、ね、お話でございます。
はい、
はい、じゃあどんどん行きましょう。
はい、
名誉ホワイトさんからのお便りをご紹介してください。
はい、名誉ホワイトさんからいただいたメールをご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんにちは。名誉ホワイトです。前回の放送でメールを読んでいただいてありがとうございました。番組で自分のラジオネームが聞こえてきたらドキドキするもんですね。なんか癖になりそうです。これからも楽しい放送よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いうことでね、もう、はい、癖になりそうだっていうことなんでね、
ね、
癖になってもらう、癖になってもらわないと困りますんでね、
う
ん、
そうですね、
今週も読んでみましたよ。
はい、
はい、どんどん癖になって
こうやって常連さんになっていくんですね。
ありがたいですよ、もう本当にね。
はい、ありがとうございます。
あのね、わかるんだ、これすっげーわかるんだよ、
うんうんうん、
あのね、やっぱりあのポッドキャストでも、うん、当然地上波のラジオとかでもそうなんだけど、
うん
うん、やっぱね、自分の出したメールとかが読まれるのってね、
うん、
あのね、そっから読まれた先、僕なんかもう地上波のラジオで読まれたことが、まあ、数回あるんだけど、
すごい、
あの、読まれた後はなんか、うん、話入ってこないぐらいな感じになっちゃう。あ、呼ばれた、うん、でもずあもうあーってなっちゃう。で、あ、なんか意外と、
うん、
打った文面と、
うん、
だいぶ手直しされて読まれてるとかね。
あー、本人しかわからない。
そうそうそうそう。 うんうんうん、でね、でね、でね、うん、あのね、僕ね、これすげえ言いたいの、すげえ言いたいことがあるんだよ。あのね、今あの TBS ラジオで朝さ、伊集院光さんがね、
は
い、あの、伊集院光とラジオとっていうラジオ番組を毎日やってるんですよ。月目でね。はい、でそれ始まってもう間もない頃に、うん、このメール出してさ、テーマって、そのテーマに沿ったメールを出してさ、はい、読まれたの。この番組でもちょっと自慢したけどさ、一回。読まれたの。
へ、
読まれたんだよ。僕は読まれたの。
うん、
読まれたんだけど、
うん、
あの、読まれたら送ってくるはずのステッカーが送ってこねえんだよ、TBS ラジオさん。
うんうん。なんで？
知らない？だからね、なんか、どっかでさ、なんかあの、うん、なんかテーマでさ、あの、うん、メールのテーマ、今週のテーマはこれですとかってやってるから、そのテーマの中でさ、あの、うん、なんか忘れられた話とかさ、
うん、
なんかそういうテーマがあったらさ、
あ、
送ったろうかなと思ってさ。
うんうん、送りましょう。
ね、
ちょっといっぱい送ってきますよ。
ね、いっぱいは送ってこないと思う。
じゃあ今回の分と前回の分とで2枚
ね、欲しいよね。
うん、もらいましょう。
TBS ラジオさん、
うん、
お願いしますよ。
お願いします。
はい、なんかね、
うん、
でも僕 TBS ラジオで2回読まれたかな、
うん、おー、すごいじゃないですか。
両方とも伊集院光さんのラジオだけど、
うん、
であと千葉テレビで1回読む、
千葉 TV、
そう、千葉テレビでファックスかな、当時まだファックスだったの。ファックス送って、なんかたまたま選ばれて、
うん、
その番組はその人に電話をしてくる。
へえ。
電話来たの。
すごい、やばい。
千葉テレビだけどね。
うん。え、でも好きな、あの、なんだっけ。あ、言葉が出てこない。
何あれ、さっきなんだっけ、知的な部分をキラリと、なんだっけ。
ぶり返さないの。
あ、そう。もう何、思い出すの諦めた感じなの、大丈夫？
違う、もう出てこない。
出てこない。
MC さん、MC 何？ DJ？
何ね。あ、好きなタレントさんの番組じゃないのって話？
うん、うん、うん。だから好きな人から、かかってきたってことですよね。
うんとね、そうでもない。
そうでもない。うん、そうですか。はい、
で、でそれでなんか毎回ね、その電話で話した人には、
はい、
毎日あのなんかもらえるんだよ、いろいろ。ね、今日はこれがプレゼントですみたいな。その時のプレゼントのやつが、あの、
うん、
ボーリングの10回分かなんかのチケットでさ。
うん、
僕ボーリングやらないからいらねえの。
うん、
捨てたっていう。
金券ショップで売れそうじゃないですか。
金券ショップじゃ売れないでしょ。
あ、見たことないですけど、
ね、はい、じゃあもう一つ読みますよ。
はい、
はい、ママウサギさんからのお便りをご紹介してください。
はい、竹内さん、畑中さん、こんにちは。我が家の近くで有名なのは江ノ島シーキャンドルのキラキライルミネーション、綺麗です。今期は2017年11月25日から2018年2月18日までです。夕方、夕日が沈むのも素敵ですよ。キラキラのもいいですが、ふんわり優しい光も大好きです。電球色っていうのかな。お二人のおすすめな場所とかはありますか、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
田中さん、ありますか、イルミネーション、この時期ね、
ね、
いろんなところでやってますけど、
そうそう、やってて、家の帰り道なんですけど、うん、ちょっと隣の大通りを通ると、
だからもう、あの、近所の田中さんちとか言わないでね。
違う、ね、何大きな道路が走ってて、そこが、そこからなんか、公園につながるような大きな道路になってて、そこがずっともう駅からキラキラなんですよ。うん、
駅からキラキラなの？
そう。
家まで？
そこ歩いて公園まで行けみたいな感じのキラキラ の道中を帰っていけるっていう、うん、そんな環境に住んでおります。
へえ、もうあれ今の情報であれだよ、畑中さんち特定されるよ怖いが今ね、怖いからすぐ特定するから、ネットをやってる人たちは。
わかるかな。
わかっちゃうと思うよ。
やだやだやだ、編集しといてください
僕のおすすめはね、はい、地元のね、東京ドイツ村のイル
ミネーション。ドイツ村出ました。
すごいんだよドイツ村。この辺じゃ多分ね、関東で見れるイルミネーションの中ではもうトップクラスじゃないかな。この時期は結構遅くまでやってるはずだから、みんなホームページで調べていくといいよ、
うんうんうん、
結構すごい人集まってる。
そうなんだ。
だ、東京ドイツ村ですけど、東京でもドイツでもないですからね千葉県の袖ヶ浦市にありますからね、間違えて東京都内探さないでくださいね、同じシステム、ディズニーランドと同じシステムですからね。
すごいな、ね、なるほど。
何度も言ってますからね、東京ディズニーランドは東京じゃないけど一応ディズニーランドではあるわけだから、あそこはね。
ああ、そうですね。
東京ドイツ村は東京でもないしドイツでもないんだから、めちゃくちゃですよ、ね、もう何言ってるんだって話ですよ。
ディズニーランド。
いうことでございまして、今週、はい、たくさんお便り読みました。
はい、読みました。
頑張りました、
うん、
だから、来週もお便りちょうだいねっていうことで、
はい、お待ちしております、
告知をしやがれ。
はい、します。
知的にしやがれ。
知的かな、いつもと一緒だけど。はい、告知します。そんなことないっしょでは、皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そしてそんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。ブログも読めます。 URL はそんない .com sonnai、あ、言えなかった、もう一回 sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、メールアドレスのあたりがね、またちょっと音声おかしかったんで、もう一度お話しします、はい、メールアドレスは sonnai.@0438.jp
はい、
でございますんでね、
はい、
ぜひメールをしてきてください。
はい、どしどしお待ちしております。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、
ね、
はい、
カレンダーのプレゼントの、
うん、
アンケートの部分で、
はい、
メンバーへの質問とかね、
うんうん、
なんかメッセージみたいな、
うん、
そういうアンケートを入れてるんですよ。皆さんね、いろんな質問とかいろんなメッセージをくれててね、そっちの方でもすごくありがたいんですけど、
うん、ね、楽しみ。
意外とね、多いのが、これ番組上では紹介できないだろうなっていうような感じの、
うん、ああ、そうなんですか。
ね、要はうちのメンバーがツイッター上でつぶやいていること、
うんうん、
番組では一切触れてないけど、ただただツイッター上で触れてること
を、
ツイッター見て、
うん、
それに対する質問を、
うん、
してきてくれる人がいるのね。それさ、
本人しか分かんないですね。
されても番組上で答えるわけにいかないじゃん、うん、だって番組で喋ってないんだもん、それについて。
ああ、確かに、
ね、
うんうん、
だ、答える場所ないけど大丈夫っていうのが意外と多かったりします。
ああ
、ね、
うん、難しい。
あれなんですよ、一応ね、僕ら、ね、うん、メンバーによってはツイッターやってる人もいるんですよ、
うん、
ね、僕もツイッターやってたりします。
うん、やってますね。
で、僕は例えばツイッターでちょこっとね、これちょっとなんかちょっと謎めいた感じのツイートしといて、
よくやってますよ ね。
で、それを次の配信の時、ポッドキャストの配信の時に、
うん、
ツイキャスでこんなことつぶやいてるんだけどって言ったり言わなかったりするんだけど、うんうん、
あるある、
それの答えをねポッドキャストで普通に喋ったりするの、
うん、
だツイッターやってる人は、
うん、
何言ってんだこのツイートって思ってて配信聞くと、うん、ああの話だってちょっと嬉しいじゃん。
ああそうですね。
でやってない人はやってない人で何の違和感もなく聞いてもらえるかなと思って、うん、そういうやり方をすることがあるのね、
うん、
だけどその触れてない、両方触れてない、ツイッターはツイッターだけって使い方してる人もいるから、メンバーの、
うんうん、
それに対してさ、あれあそこでつぶやいてたことに対してどうなんですかって聞かれても、
うん、
答える場所がない。
そうですよね、うん、その時にそのツイッターで返すしかないですよね。
できればそれもあんまりやり始めるとキリがなくなっちゃうから、
うん、確かに。
そうで、あの人には返信してるのにこっちに自分には返信してくれないとかさ、
うん、
いう風なのもちょっと嫌なのもね。
そうですね、
だからあんまり、だから返信もツイッターってしてないんで、まあ、ツイッターに関しては、
うん、
僕らのメンバーのツイートは、
うん、
読み物として読んでくれるといいかなって気はしますね。
読み物、
要は受けるだけ。
ああ質問しちゃいけない。
そうそう、あこの人、いや今こういうことやってんだとか、あこの人こういうのに興味があるんだぐらいな感じのね、軽い感じで。
でもなんかツイッターなのにね。
ね、だ僕はあれですよ、メンバーには
うん、
ツイッターやらないくてもいいんだよって、
うん、
やったらやったでいろいろ大変よって話はするの、
うんうんうん、
だけどなんかみんなやるんだよね。
やるんだ
やるんだよ。だ僕はそんなツイートもしてないしね、僕自身はね。今持ってるアカウントって本当にそんなプロジェクトをやり始めた頃に、
うん、
本当にほぼほぼ誰も聞いてくれてなかった頃に、
うん、宣伝目的、ね、
宣伝目的で作ったのがツイッターのアカウント、僕のね、そんな2010って、
うんうん、
なので、まあもう今更やめられないっていう感じ。なので
私あれが気になってるんですけど、そんなことないっしょ聞きながらお食事をしませんかってどういう意味なんだろうって。
あれポッドキャストを聞きながら食事しませんかっていうのをお昼に自動でツイートしてんの、うん、あれ。
あーそういうことか。
そう、
あそういうことね。
僕が毎日お昼に同じ時間に手打ちでお昼に
そうは思ってなかった。
お食事しながらポッドキャストでも聞きませんかみたいなのを毎日ツイートしてると思っていたわけじゃないよね。
うん、自動配信になってるとは思ってたんですけど、うん、お昼に流れてるとは知らなくって、うん、なんか、ま、宣伝目的で流してるんだろうなと思ってて、なんでお食事なんだろうと思って、なんかお食事会とかやるのかなとかって思って。
ツイッターはね昼にツイートしても夕方見る人もいるからね。
うん、うん、
いやね、まあそんな感じです。なかなかツイッター難しいですよ。僕ら基本的にはポッドキャストやりたいんでね、僕らはね。
うん、
まあそれ以外のやつはおまけだと思っていただければいいかなと、
はい、
思います。だもう本当に LINE アットっていうのもすごい僕の中では実験的な感じではあったんでね、
うん、
はい、
成功だったんですか LINE アットは。
わかりませんということでございまして、今年の紅白を逃してしまったラジオ親父、ラジオ親父じゃねえや、ラジオ親父は YouTube の人だ。
イカ親父。
怒られる。イカ親父を聞きながら終わりです。
はい。
お送りしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオ親父さんに怒られるな。